にスーパーいい行動を。
ご協力毎度ありがとうございます。
AC ジャパン
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。ゴールデンウィークが終わりました、はい。まあ、10日間休まれた方もいらっしゃるというのは噂で聞いてますが、はい、私の周りでは10日休んだ方いらっしゃらないんですけどね。
そうなんです
か。どっか行きました、ゴールデンウィーク？
いや、もう日常と変わらず。
変わらずですか、はい。私も右に同じです、はい、そうです、変わらずということで、はい。まあ、仕事もちょっとありまして、
ね、
まあ、休みの時はちょっと自転車であちこち。今年ね、ゴールデンウィークお天気が良かったんでね。
そうですね、後半は特に、ね、
うん、そうですね、はい。ですから、まあ、ちょっと自転車であちこち、はい、行ったりしてたぐらいということで、はい、割とおとなしく過ごしておりましたが、はい、皆さんはいかがでしょうか、はい。さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日はね、
はい、
サピエ図書というのをご紹介したいと思います、はい。サピエ図書、
図書館、
まあ図書館ですね、はいはい。ちょっと詳しくはこの方にお話聞いていきたいと思っています、加藤俊和さんとおっしゃる方が事務局長をなさっていらっしゃるということなんですが、はい、加藤さんは請願者でいらっしゃいます、
はい、
はい。加藤さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
お世話になります。
加藤さん、私の手元の資料によりますと、全国視覚障害者情報提供施設協会というのを運営なさっていらっしゃるということなんですが、これはどういうところなんでしょうか。
はい、全国視覚障害者情報提供施設協会というと長ったらしいので、
はい、
申し訳ないんですが、全市状況というのがよくこの関係者では使われてまして、
全市状況ですね、
はいはい。でその略称がちょっと出てくるかと思いますが、うん、お許しください。
はいはい、わかりました。
はい、この全市状況はもともとは展示図書館の館長さんの集まりからスタートしました。
あ、そうなんですか。
展示図書館というのは全国に、多数ありまして、現在76の展示図書館がこの全市状況には加わっているわけですけれども、
76あるわけですね、
はいはい。そうです、各都道府県には必ず一つ以上ございますし、はい、複数あったりもしています。
そうですね。
そこが運営をし、うん、そしてシステム、今インターネット化されてますので、かなりシステムというのは重要になります、
はいはいはい。
そのシステムを、運営して管理をしっかりしていますのが東京にあります日本展示図書館というところです、
はい。
はい、その2つが協力をし合って、図書館、これは実は日本で最大の視覚障害者用の、図書館ということになりますが、それをしっかり、システムを支え、そして全市状況が運用するという形を取っています。
ほう、これサピエっていうふうに名前が付けられていますが、これはどういう意味なんですか。サピエ図書のサピエというのは、
サピエというのはもともとは知恵とかそういうような英知とかそんな知識という意味の言葉から取りまして、命名を12年前にしています。
12年前にスタートしてるわけですね、
はい。そうです、
はい。イメージ的には全国 の、その展示図書をなんかこう一手にシステム的に集めているところというふうに考えればいいんですか。
そうですね、
うん。
目の不自由な方にとって重要なのは、まずは展示図書というのがあります、
はい。
そしてもう一つは 音声声で聞く図書というのが非常に重要で、
はい、
まあ、特に今では中東の失明あるいは目が視力が弱ってこられたりして、点字がなかなか読めない方も多数おられます、
はい、
そういう中で声の図書を充実させていこうというのが、まあ、ここも30年40年の間に、どんどん増えてきたというのが実情なんですけれども。
なるほどね。
そんなそういうような図書を、インターネットで配信したり、
はい、
そういう全体の管理ができないかということで、うん、このようなサピエ図書館になってきたというのが大きいことかと思っています、
まあ、この番組でもよくお話しするんですが、まあ、最近パソコンで音声パソコンが普及しましたんで、点字を必要としなくなった方々もたくさんいらっしゃるんですよね。
あ、そうですね。ちょっとどういう意味でしょうか、言い方もあるんですけれども、実は点字図書が必要となくなってきた方というよりは、
うん、
点字と音声と両方必要といった方がいいかと思っています。
あ、なるほどね。
はい、
はは。
ただ実際には点字というのは割と幼少の時から点字に接しておられる方は、点字をある程度読めるようになっていきます、
はい、
しかし途中で目が不自由になっていきますと、
はい、
どうしても触って点字を読むというのがなかなかそこまでいかないと。
難しいんですよね。
はい、そうです。そういった方もおられますし、もう一つは音声の方がどうしても、情報提供が早く、
そうですね、
分かるといいますか、作成したりすることができますので、
しやすいんですよね。
そうなんです。そのために、音声というのも、はい、非常に重要になってきて、
だからそういう意味で、ということです。声の図書というのが非常に重要な要素を占めてくることもあるというわけですね。
あ、そうです。今は声の図書、あるいは声によって、いろんなパソコンをサポートしたりすることがなければ、視覚障害者の方はやはり、いろんな情報に接することが難しい、うん、と言って過言ではないかとは思います。
なるほどね、はい、このサピエ図書というのはなんか3つの機能を有しているというふうにお伺いしたんですが、どういう機能があるんでしょうか。
そうですね、サピエというと、もうサピエ図書館というふうに、普通は思われているほど、サピエ図書館がもう圧倒的に重要な、要素だと思います、
はい、
ただそれ以外にも、地域生活情報と言ってます、
は
あ、生活あるいは地域に密着した情報などを、伝えていこうという、ことが行われています、
はい、
でもう一つは、このサピエ図書館に登録されている点字図書、音声図書といいますのは、実はほとんどがボランティアの方によって作られています、
はい、
そしてその作るのを、サポートしようと、インターネットでデータのやり取りをしたり、作っている方同士が構成したり連携しやすいように図書制作支援というのも、実は機能としてございます。
なるほど。ボランティア同士のお互いの、まあ、交流っていいますか、情報の提供の仕方、試合みたいなのをそこでもやっていらっしゃるというふうに考えればいいわけですか。
はい、そうですね、制作支援で、ま、誰でもが利用できる、
うん、
どのような読み方をするか、
はい、
漢字などの読み方が分からなかったりしますので、
ええ、
そういうことと同時に構成をしたり入力をし構成をしそして仕上げていく、それを管理するということもありますので、そのような利用も実は行われています。
なるほどね。さあ、これ今だいたいシステムは皆さん分かったかと思いますが、実際に視覚障害者の方がこのサピエ図書を利用するときというのはどのように利用すればいいかというのを教えてもらえませんか。
はい、大きく2つに分けることができると思います。
大きく2つなんですか。
はい、
まず1つ目は、
はい、1つ目はサピエ図書館はインターネットの図書館ですので、直接、はい、インターネットに、自分のパソコンなどから入って、そして検索をしたり、
はい、
ダウンロードしたりして利用するという方法です。
なるほど。これは、はい、サピエ図書で検索すれば出てきますか。
出てまいります。
はい
はい、ただ実際には登録されている、いわゆる点字のデータあるいは音声のデータというのは30万タイトル30万冊ぐらいあるわけなんですけれども。
すごい数ですね。30万ですか。
はい、はい、そうです。合計30万あります。
は
あ、この データを、誰もが利用できるということでは実はなくて、
はい
はい、目の不自由な人などが利用できるということになっています。
視覚障害者が利用できるという形なんですね。
そうです、はい、これは著作権法に定められてまして、
はい、
自由にと言いましょうか、ボランティアの方などがやっぱりこう情報をしっかりと伝えるために、展示にしたり音声にしたりしておられるわけです、
はい、
それがずっと前は許可が必要だったんですね。
許可がね、
はいはい、
特に
音声は、
ね、
はい、著者の方の、うん、許可がないとできないと、
はい、
でも実際はそうじゃなくて目が不自由なのでその、本を読めないわけですから。
そうですね、
だから自由に、ボランティアの方が音訳転訳、特に音訳ですけれどもして、そして視覚障害の方に提供できることが必要だということで著作権法が、決められております。
はい、
はい、ですから著作権法に従った方が利用するということに実はサピエ図書館はなっています。
ということは請願者は見ることが利用することができないと、
はい、そうなんです。
あくまでも視覚障害者のためのものであるというわけですね、はい、
それが重要なところですので、はい、登録をしていただく必要があります。
これはまず登録が必要、視覚障害者の皆さんの登録が必要の図書館なんですね。
はい、で登録はインターネットでもできますし、
はい、
実はですね、展示図書館または公共図書館の、利用登録をしていただく必要があります。
はい、
これはどなたが視覚障害者などなのかどうか
分かりませんね。
分からないので、
分からないですね。はい、
一応図書館 の、登録という形を経て、
はい、
そしてインターネットで直接利用ができるということ
は、大阪の場合は中之島図書館かどっかでちゃんと登録してからという。
そうです、公共図書館でももちろんありますし、例えば日本ライトハウスの情報、
はいはい、情報センターですね、
すみません、肥後橋にあります。
あります、はい
はい、そちらの方、情報文化センターの方に、お電話いただくなりして、
はい、
登録ができます。
はい、じゃあライトハウスの方にまず連絡されて、このサピエ図書館に登録したいんだという申し出であればいいというわけですね。
はい、そうです。
で登録をしていただくという形になるわけですね。
は
い、
そのようになります。大阪市内にはもちろん他にも、早川とか府立の、はい、視覚障害者のセンターもありますし、
はい、
それから堺市にもあります。
はい、ありますね。
どこでももちろん結構ですし、公共図書館は、多くの公共図書館が参加されておられますので、一度お問い合わせいただければ、
はい、
登録ができると思います。
わかりました。はい、もう一つは何でしょうか。
今登録をされてインターネットで、そういうふうに登録をすることもできますので、うん、ちょっとそれを補足しておきたいと思います。
はいはい
はい、このサピエ図書館の、この図書館というのは音声と展示とあるわけなんですけれども、
音声と展示ですね、はい
はい、そのうちの音声の利用が非常に今進んでいます。
はい
はい、ただですね、展示図書も実は音声で聞けるんです。
はい
はい、これは今展示図書の方が、過去の経緯がありまして多く登録されています。
はい、
その展示図書も、あるソフトウェアを使えば
音声に変わるわけですね。
はい、そうです。うん、実は展示のデータもの方がしかなくて、音声のデータがないものなどは特にもう展示のデータをダウンロードされて、
はい、
そしてそれを音声で聞いておられる方が圧倒的に多いんです。
展示が音声ができるわけですね。
そうなんです。
うん、なるほど。
はい、そのような利用もできますので、
はい、
この三十数万冊の本を自由に利用ができるということになります。
なるほど。
はい、
これでも西村さん、三十数万冊というこの数はすごいですね。
すごい
ね。利用者ってどれぐらいいらっしゃるんですか。
はい、 現在実は3月にちょっとメンテナンスが長いのが続きましたので、2万人超えるか思ったんですが、ちょっと超えずに今 19,256 名の方が直接利用されています。
細かくありがとうございました。ほぼでも2万人ぐらいの視覚障害者の方が、この、サピエ図書という図書館を利用していらっしゃるというわけですね。
そうなんです。はい、それで、もう一つという方を実は、
はい、
言っておらなかったんですけれども、
はいはい、もう一つは何でしょう。
もう一つは実はこの2万人以外に8万人の方が約ですけれども、はい、利用されていると推測されます。
どういうふうにしてこれ登録しない方が利用しているというふうに考えたらいいんですか。
は
い、
そうです。それはですね、展示図書館とか公共図書館を利用していてインターネットがなかなか使えない方って多くおられます。
はいはい、
その方は図書館の方から、CD を借りて、
はい、
サピエ図書館にあるデータをダウンロードした CD を借りて、そして利用するということが進んでいます。
なるほど、はいはいはいはい、はいはい、
これだったらパソコンを、こう自由に操作できたりしなくても、図書館の方から CD を送ってもらえますので、だいたい電話でお願いされることが多いかと思います。
なるほどね、はい、パソコン使わなくてもそういう点に図書館とかに行って、ダウンロードしてもらう、その、音源というか元々は、このサピエ図書館図書の方からやってくるというわけですね。
はい、そうです。でそれだけではなくて、サピエ図書館にはその30万余りのタイトル数以外に、50万くらいにはなるかと思います。と言いますか、全部含めたら80万タイトルの本が登録されています。
登録は80万あるんですか。
はい、つまりこれは全国にある展示図書館、公共図書館にある本、その本のデータは私のところに、実は所蔵、ちゃんとしてますよという目録なんです。
なるほど。
そういった総合利用ができます。
はあ。
ですから日本展示図書館であろうが、大阪の、日本ライトハウスの図書館であろうが、自由に全国から借りることができます。
はあ、
そのシステムがサピエ図書館の中に、オンラインで、そうやってそれを借りたりとか、いろいろできるようなシステムになっています。
加藤さん、ようこのシステム作り上げはりましたね。
はい、いえいえ、私が作り上げたわけじゃないんですが。
はあ、はい、でもこれ視覚障害者の方にとってみれば、はい、割とたやすく自分が読みたい本を探して、はい、音声なり展示なりしてすっと手に入るという、西村さん、そういうことですよね。これ
そうです、うん、オンラインっていうか、インターネットを使えば、聞きたいときに聞きたいものが素早く聞けるという、
決してインターネットだけではなくって、はい、普通に展示図書の行かれた、もともとはこのサピエの方からやってきたのをCD に落としてもらって聞くことができるというような、こういうシステムはあるわけですよ。
はい、それは、ごめんなさい、間違ってた、訂正してくださいね。早川とかいう、そういう展示図書室というか、そういうところで貸し出しをしてるんです。
はいはい、
でそれはさっき言われたみたいに電話でこの本借りたいんですけどって言ってお電話したら、送ってきてくれはるんです。
ちゃんとね。
ただその寝てたらその場ですぐにっていうことになりますけど、送ってきてもらわないといけないので、そこはちょっと日数がかかるっていう、
時間がかかると、
かかるっていう、
なるほど、
そこの違いはあるかと思うんですけど、
それでいいんですか、加藤さん。
もうその通りです。西村さんおっしゃいました通り、電話でお願いをすれば、そしたらじゃあ分かりました、西村さんのところに送りますねと言って郵送で送ることが できると。
なるほど。
そういうサービスを展示図書館などはしています。
でもこの図書のシステムを作り上げたことで、視覚障害者の方が本の情報を得ようと思ったら、本当にもっと言うとたやすくゲットできるという、そういう流れですよね、加藤さんね。
はい、これは世界でもおそらく、この特にですね、人間の声でこれだけ録音してある本も、音声デイジーと言ってますが、 これだけたくさん持っているのは日本ぐらいだと思います。
ああ、そうなんですか。
実はですね、英語とか、はあ、ドイツ語、フランス語などは、自動的に、そのデータを読めば合成音声で出てくるんですね、多くが。はい。で、日本語も最近は合成音声が非常に進んでいます。ですから実はデイジーでもテキストデイジーという音声もありまして、うん、それは合成音声で聞けます。
なるほど。
ただですね、残念ながら読み間違いするんです。
そうですね、それはありますね。
はい、ですから、まあ、読み間違いをある程度、やむを得ないとすれば、それでも聞けますけれども、日本語はやっぱり
そうですね、
人間の声で読んだものがないと正確性ということでは難しい面があります。
同音異語がすごく多いんでね。
そうです、
はい、だからこれが英語とは全く違うという言語ですからね、
はい、
これが難しいんですよね、音声がするというのがね、
はい、もちろん、今技術がどんどん進んでいますので、そういったものも、できるだけ人間に頼らずに、できるだけ正確になってくるというふうな時代にはなってきております。
加藤さん、でもこのシステムで、はい、ああ嬉しいわ、助けられたわというお声みたいな届きますか？
もうよく来ますね、はあ、それで実は先ほど少し触れました3月に、3週間ほど泊まったんです。
はい、
いろいろ言われましたね。はい、はあ、やっぱり寂しいんですって。
ああ、本がないとね。
そうです、
はあ、
それで再会して嬉しいというお声も随分いただいております。ああ、
それだけ視覚障害者の方、はい、図書に関してはこのサピエ図書というのは頼っていらっしゃるということなんでしょうね。
そうなります。
ああ、はい、それは加藤さんにとって嬉しいことですよね、頼ってもらってるというのは。
このサピエ図書館というのは実は、1988年に始まってるんです、元は。
はい、
はいはい、その頃に展示の点訳のボランティアの方が、
はい、
全国で私の作った展示のデータを、例えば大阪で作ったのを東京で利用したり、
はい、
東京で作られたのを大阪で利用したりが当時できなかったんです。
なるほどね。
どんな本があるかすら分からず、
はい、
ですから同じものがあっちでもこっちでも作られるということがよく起こってました、う
ん、つまり共有されてなかったんですよね、
うん、そうなんです。
それが見事にこのシステムで共有されるようになって、
は
い、視覚障害者の方が非常にその検索しやすい、使いやすい、すぐ届くというような、そういうシステムを作り上げはったと、こういうわけですね。
そうなります、うん、はい、30何年前にそういったネットワークができたというのは世界的にも非常に早いんです。
これは誇れることですね、
う
ん、はい、
そうです。
うん、はい、ぜひ視覚障害をお持ちの方、こういうサピエ図書というのがありますから、
はい、
まあ、大阪の場合は彦橋行っていただいて、はい、いろんなこう話、まあ、もしよかったら質問していただいたら、問い合わせしていただいたらいけるかなというふうに思いますので、はい、は
い、
加藤さん、どうもありがとうございました。
いえいえ、本当にありがとうございます。まあ、できるだけこんな本をね、これ読む機会になりますので、
はい、
ご利用いただけたらと思っています。
どうもありがとうございました。失礼いたします。
失礼いたします。
サピエ図書という、サピエ事務局長の加藤俊一さんにお話をお伺いしました、
はい、
こういうシステムというのをちょっと皆さん覚えておいてください。もし視覚障害のお持ちの方でどうしても本欲しい、まあ、本読みたい、はい、聞きたいという方いらっしゃったら、はい、このシステムを利用されましたら、
はい、
すぐ手に入るということです、はい、特にね、やっぱり情報というのはなかなか入りづらいというのが視覚障害者の皆さんの現状ですから、
はい、
図書からいろんな情報を得るというのはこれ大変大事なことですからね。
そうですね、
うん、
はい、
ということで、今日は加藤さんにお話をお伺いしました。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田俊也でした。では今日は、栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。 いてゆけ。
配信サービスオーディブルで司馬太郎作品がお聞きいただけます。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールするだけで、いつでもどこでも司馬太郎短編傑作選が音声で楽しめます。軍師二人や人斬り伊蔵、桜田門外の変など司馬太郎短編傑作選の中から厳選した23作品の他にも、小説や文学作品、ビジネス書など数千タイトルが月額1500円で楽しめます。また司馬太郎短編傑作選23作品は iTunes ストアでダウンロード購入もできます。竹下恵子さんをはじめ実力派の声優陣が読む司馬太郎作品をぜひオーディブルでお楽しみください。